J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩二です。
こんにちは、アシスタントのみどりです。この番組は英語力を高めたい方に向けて、仕事や日常で英語を活用するためのコツ、英語学習のヒント、インタビューなどを通して英語へのモチベーションとスキルを高めるための番組です。 J さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今回はテックス加藤さんへのインタビューの後編です。今回はテックスさんの英語学習者として、そしてヒット企画を生み出すビジネスパーソンとしての側面に焦点を当ててお話を伺いました。それではお聞きください。今回はですね、テックスさんのビジネスパーソンとしての側面に焦点を当てたいなと思っているんですけども、その前にテックスさん、もともと英語って好きだったんですか？
これはもう好きになったきっかけっていうのがピンポイントで決まってて、はい、高校2年生の夏休み、
夏休み、
そこで好きになった、それまで英語好きだなと思ったこと一回もなくて、むしろ国語の方が、僕は本読むの好きだったから、国語は得意で、英語はもう全然好きでも何でもなかったね。で、高校2年生の夏休みに、当時ね、僕ら年代はみんな馴染みがあるんだけど、清原桑田、PL 学園が同い年だったの。でその桑田清原っていう PL 学園の、僕も大阪出身なんで、同じ大阪の高校球児がもう全国で大ブームになって、もう全員知ってる、日本中の人が注目する高校同学年、高校2年生、で彼らが甲子園、夏の甲子園に出場するって言って、で僕はその高校野球が見たいのと、彼の試合を見たいのと、バイトにもなるから高校野球の売り子してたのね。
あ、そうなんですね。
そうそう、甲子園球場の売り子。清原とか桑田が出てたらそれ見ながら、仕事しなきゃいけないんだけど、見ながらビールジュースカチュアリカスカってやってたの。でそのバイトしながら、高2だからバイトするわ、遊びに行くわ、家でテレビ見ながら漫画読んでるわ、もう全然勉強しなかったわけ。で母親が心配して、あんたそんなバイトして遊んでプラプラしてどうすんの、来年受験やろ、どこの大学も行かれへんよ、そんなやったら。大学行かねえんかったら、就職でもするわ。みたいな感じで、適当だったのね。で、あまりに心配して、今もうないかもしれないけど、当時、訪問の、教材の訪問販売。
ああ、はいはいはい。
っていうのがあって、で、僕の家にも来たわけ。その、知り合いの近所のおばちゃんが来て、うちの母親に、この教材使ったの角のなんとかさんちの息子さんは、京大に受かりましたとか言うわけよ。でうちの母親は信じきって、あ、そうなん、すごいね、それ、じゃあ買うわ、みたいな。で、訪問販売の教材を買ったわけよ。で、あんた買ったでって。で、訪問販売の教材結構するのよ。
そうですよね。
年間契約だから、ワンセットで何万円とか。で、英語買ってきて、これポーターみたいな。あんたやりや、買ったらやるわ、みたいな
こと言った
んだけど、やんなかった。やるわけねえじゃん。やるわけなかったんだけど、部屋にどんどんっていうか、すげえ積み重なってんじゃん、部屋にそれが毎週届くのよ、その教材が、今でもあるトレーニングペーパーっていう教材なんだけど、基礎からとにかく膨大な量のドリルをやって力つけるみたいな、そのドリルが毎週のように どんどん送られてきて、どんどん溜まっていくの、やってねえから、で、いい加減ね、母親もやりなって言ってたんだけど、僕もちょっとさすがにね、何万円も払って積んどく、山のようになってるのを見て、これちょっと申し訳ないなと思って、お金払って、やんなきゃいけねえなと思って、ちょっとやってみたの。で、そのドリルやってて、何日目かな、2、3日した時に、語文系だったと思うんだけど、それを理解できた時に、英語が読めるっていうことにすげえ感動したの。本当にね、雷に打たれたじゃないけど、英語で書いたものを俺理解できてる、日本語じゃない英語の文を見て意味が分かる、それってすごくないと思って、英語が分かることの楽しさに急に目覚めて、面白いと思って、日本語じゃない文章が読めてるみたいな、でそれからもうさ、そのバイトしてる時以外はずっとそれやってたの、そのドリル朝から晩までバイトの時以外は
今回のインタビューで朝から晩まででちょこちょこ出てきますね。
そう。ちょっと持ってるけど。いや、もう空いてる時間はずっとそれやってたの。うん、今までテレビ見たり漫画読んでたりした時間もそれやってたの、家で。はい、で、母親もあんたあんまりやりすぎたら体壊すで、みたいな。あれ、いや、でもなんか英語の勉強面白いわ、みたいな。なって、で、ずっと夏休み中そのドリルをひたすらやってたの。英語は楽しくて、とにかく勉強が。英語が理解できるっていうことが楽しかったの。で、それをずっとやってて、で、夏休み明けに全校実力テストっていうのがあって、はい、で、受けて、で、答案返却するときに、英語の時間、その担任等の先生が、じゃあ今から実力テスト返しますって言って、このクラスに学年で1位のやつがいるってなって、加藤おめでとうって言われて、えってなって、マジでって。そんなね、今まで普通だったのに、まさか自分が学校で一番になるなんて思わないじゃん。で、マジで自分が一番びっくりしたんだけど、はい、なんか学校で一番になったことって今までそんな人生で一回もなかったから、自信になって、ほんで女の子も加藤くんすごいってなるから、あ、モテるんじゃねえこれ。モテ期来たみたいな、はいはい。で、それがすっごい自信になって、あ、もう卒業するまで英語絶対学校で一番キープしよう。で、外大に行きたいと思ったの。
へ
うん、だからその高校2年生の夏休みで人生変わった。うん、だからその後も英語の勉強ひたすらして、で、外大に進んだっていうのかな。
うん、あ、そうなんですね。もう、さっきの甲子園の話で言うと、KK コンビにもう一つの K がついた感じですかね。桑田、清原、加藤
とんでもないけど、それは。
夏休みだから40日ぐらいですよね。
そうそう。でもまあずっとやってたしね。楽しくて、その勉強がね。うん、
その前は、夏休み前は、まあ、英語の授業はなんこうついていけるっていうレベルではあったんですか？
うん。まあ別に嫌いでもなかったけど、普通？
普通。
うん。成績も悪くはなかったよ。悪くはなかったけど、そんな学年トップではなくて、まあ真ん中より上だったかなって感じで。うん。だからあの高校2年生の夏休みに、うちの母親があの教材買ってなかったら、当然ね英語は好きになることはなかったね。
そうですね、う
ん、まさかだったね。
最初はでもテックさんもやる気なくただ積んでただけでちょっと悪いなっていう気持ちがあって そこで始めてみたらもうハマってしまったっていう、う
ん、裕福な家庭でもなかったから、あの何枚も僕のために買ってくれた教材をいつまでもほったらかしにして、ね、それがずっとリビングに 目に入る位置にあって、うんうん、まずいな、さすがにやんねえとなみたいな、
なるほど、
気持ちでやったらそれで人生変わったね。本当だから感謝してるね。
その時に初めて外大行きたいって思い始めた。
そうそうそう。英語は楽しくなって、学年で一番になって、すごい自信になって、あ、これ外大行けるんじゃないみたいな。外大に行きたいと思ったね。で、あの夏休みで人生変わったね。
で、卒業されて外大に実際行かれた。
そうそうそうそう。うん、まあ、家の家庭の事情、経済事情もあって、外大に行きたいけど国公立しか行けない、で家から通える範囲にしなきゃいけないから、うん、大阪外大か神戸外大、
うん、
でまあなんとなく神戸がおしゃれかなみたいな、うんはい、行ったことないしあんまで神戸外大いいなと思って、うん、で受けてまあ合格できた、
はいはい、
うん、それで神戸外大に、
あ、そうなんですね、
うち入れた、
うん、そこでもまた英語はずっと続けて、
そうそうそう、英米語学科だったから、はい、そこで英語の勉強本格的にやったってことかな。
その卒業後は、まあ、結構何度か転職されているというふうに伺ったんですけども、うん、卒業後どういう経歴をお持ちになったかって辿られてきたんですか？
うん、まあ、英語の勉強が好きで英語勉強して、まあ、留学行ったりして、うん、でその後に英語を使う仕事に就きたいなと思って、あと東京に出てきてみたいなと思った気持ちもあった。
うん、
でものづくりにちょっと興味があったんで、メーカー、
うん、
でパイオニアっていう音響機器メーカー、あ、
はい、
まあ、今カーステレオとか作って、うん、まあ、レーザーディスクとかかつて作ってたメーカーに、まあ、就職して、
うん、
でそこで、まあ、海外営業とか、うん、アメリカ軍の基地、
うんうん、
在日米軍基地とか、
はい、
で、まあ、テントに立って英語使って、もう米軍の軍人さんに商品説明して売ったりとか、うん、あとはまあ外国のアーティストを日本でデビューさせるっていうプロジェクトがパイオニアにあって、
うん、
でお前英語できるんだったらお前体力もあるんだからその担当しろって言われたりとか、
はい、
でそこにまあ6年ぐらいいたんだけど、まあ、バブルが弾けて、
うん、
で会社も業績悪くなって早期退職を募ったのね。
うん、
でギリギリ僕の年齢まで対象だったの、
はい、
ちょうど僕の年齢でも、まあ、対象になってて、
うん、
でいい機会だし新しい分野に挑戦したいなと思って、
うん、
で新聞広告でトイザラスっていう会社見つけて、 外資系の会社で英語も使えるし、おもちゃって面白そうと思って、で、その会社に応募したら受かったんで、で、パイオニアを辞めて、トイザラスに移った、
はい。
で、バイヤーの仕事、日本中のおもちゃメーカー、海外のおもちゃメーカーも持ってくるおもちゃ見て、これは何個買いますとか、はい、これはこの値段だったら何個買いますとか、これはあんまり売れないからいらないですとか、まあ、そういう買い付けの仕事を7年ぐらいやったのかな。まあ、上司が外国人だったりしてアメリカ人、
はい、
で英語の勉強にもなって楽しかったんだけど、あのトイザラスはおもちゃを売る場所で、
はい、
やってるうちに自分で作りたいなと思って作ってみたい自分でもと思っておもちゃメーカーに転職、それが2003年かな、に転職して、まあ、セガの子会社のセガトイズっていう会社に転職して、でそこで、まあ、新規事業の担当になって、まあ、虫キングってあの昔流行った、
はいはい、
僕は虫キングのおもちゃの担当で、
あ、そうなんですね、
虫キング考えたのは僕じゃないんだけど、はい、虫キングのおもちゃの担当で、虫キングがリモコンで戦う虫のおもちゃとか、
はい、
虫のフィギュアとか、
はい、
そういうのを作ってたね、担当して、で、まあ、あとに話してるかもしれないけどプラネタリウムを作ったりとかして、まあ、そこに6年半ぐらいいて、でその後がトイック講師兼著者、それはまあ、前編で話したんだけど、まあ、トイックティーチャートレーニングっていう J さんもやってる、トイック講師養成講座を受けて刺激を受けてトイック講師になってみたいと思って転職したって感じかね。
じゃあ、なんか転職をこう決めたきっかけ、まあ、最初はまあ業績が悪くなって、で早期退職も募られて、じゃあ、まあタイミングかなっていう感じかもしれませんけども、その後はなんかやってみたいことができて、挑戦してみたいことができて転職をされていったっていう感じですかね。
そう、やってみたいことは、まあ、人生一回きりだしね、まあ、この間の震災もあったけど、
はい、
明日何があるか分かんないじゃん。だからやりたいことは今やらないと絶対後悔するなと思ってて、だからサラリーマンからトーイック講師も40過ぎててね、未経験でいきなり全然違う分野、
そうですよ
ね、うまくいくかどうかも全く分かんないわけじゃん。給料だってサラリーマン時代は結構ね、セガの時は最後部長だったから結構な給料いただいてたのに、給料もガーンと下がって、でもやっぱりやってみたい、やりたいことに挑戦するっていうのが、まあ、転職のきっかけかね。それが、それしかないかな。どうしてもやってみたいことは今挑戦しないと後悔する。
なるほど、
で、まあ、最悪講師になってダメだったらまた考えればいいかなみたいな。割と楽観的だったけどね、ダメならダメでもしょうがないかな。
あんまりこう失敗に対しての恐怖心みたいなのはそこまではなかった。それよりも挑戦してみたい、やってみたい
って思いの方が、そうそう、やらなかった後悔の方がね、
まあ、そうですよね。
そうそう、やってみて失敗したらまあしょうがないじゃん、やるだけやったんだから。だけどやんないとね、分かんないし、やってみて、やってみないと分かんないから。まあ、それキンフレの最初に言えたんだけどね、
はい、
とにかくやってみよう、
はいはい、あれもまさにテックさんの思いが最初の表現に詰まってるわけですね。
そうそう、企画だね、
はい、
とにかくやってみようで始まって、あなたのボキャブラリーは加速度的に増えましたが締め、一番最後。
あ、なるほど、
それは最初と最後は決めてたんでね、フレーズをね、
じゃあちゃんとメッセージ性もあり、
そう気づく人は気づいてるけどね。
なるほど。で、さっきちょっとお話にも出てきましたけども、家庭用プラネタリウムのホームスター、これもテックさんの企画なんですよね。
そうだね。これは、僕が玩具メーカーのセガトイズにいた時、ノートレもやったんだけど、虫キングのおもちゃとか、でもゼロから企画して作った商品としては最大のヒット商品になったんだけど、まあ、これはね、本当に素晴らしい経験。まあ、僕は新規事業部の担当になって、なんか新しいおもちゃを作る、ゼロからっていう部署に配属されて、毎日なんかいい企画ないかな、いい企画ないかな、いい企画ないかな、ずっと考えてて、である日家に帰って、まあ、古いアパートの4畳半の部屋に布団敷いて寝て、天井見上げて、ああ、なんかいい企画ないかな、あ、たまには星でも見てえなーみたいなと思ったの、
はいはい、
で星見たいけど東京だとプラネタリウム行くぐらいしかないじゃん、それだとまあ面倒っていうか、だったら家で満天の星空を見られる家庭用プラネタリウムっていう商品があったら、そういう人たちに喜ばれる、家で手軽に満天の星空を見れたらすごい嬉しいんじゃないかなと思って、家庭用プラネタリウムって企画を思いついたのね。 で、会社に早速提案したんだけど、当然会社からはどうやって作るんだよとか、それあんな科学館にあるプラネタリウムおもちゃにできるわけねえじゃんとか、
なるほど、
あの何億円もするものさ、おもちゃにできねえだろって言われて、どうやってやるんだよって言われて、確かに僕も作り方わかんないし、いや、そう言われたらそうだなと思って、でもまあ諦めないで毎日毎日プラネタリウムで検索したりとか、プラネタリウム関係のことチェックしてたら、はい、まあ本当に運が良かったんだけど、それから数ヶ月後に、大平隆之さんっていう世界で唯一のプラネタリウムクリエイターって方がいて、はい、個人でプラネタリウムを作ることができる世界でただ一人の方っていうのがニュースに出たの、
はい、
でそれ見つけて、うん、あ、この人だったら家庭用プラネタリウム作れるんじゃないかなと思って、速攻大平さんにメールをして、
うーん、
だ、まあ、これもラッキーだったんだけど、大平さんはたまたま勤務先のソニーっていう会社を退職された後で独立されてたんだよね。で興味持たれて、
はい、
まあやれるかやれないか分かんないけどやってみましょうって言ってくれて、やったと思ってね。
うん、
だけどまあ簡単じゃないね。
うん、
大平さんもだって科学館にあるプラネタリウムは作ったこと、日本科学未来館のプラネタリウムとか、あれ大平さんのプラネタリウム
なんだ。そうなんですね。そうそうそう。
だけど家庭用は作ったことないから、で試作品作ってくれたんだけど、まあものすごいハイスペックで1個何十万円。これおもちゃにしなきゃいけねえんだと思って。でおもちゃにできそうなメーカーさん探して当たったけど全部断られて、20社ぐらいかな、いやーこれは無理ですよとか、これ技術的にこれおもちゃにできないですよとか、うちはこんな売れるかどうか分かんないものに時間とお金かけて投資して開発はとてもできませんとか全部断られて、どうしようかなと思ったんだけど、まあなんとか1社大平さんの紹介で受けてくれるとこができて試作作り始めたんだけど、今度は何回投影しても映んないの、何百回投影しても星映んなくて、どうしようと思ったけどね、部屋に帰って映したらあれ映んねえみたいな、だけど偉いもんでね、諦めないでもうずっと何百回も投影してたらある日映ったの、
うん、
あ星映ったと思って、これすげえじゃん、家庭用プラネタリウムも部屋で映して感動して、はい、やったと思ってね、で会社に持って行ってプラネタリウムできましたってプレゼンしたら、これ星に見えないよ、何これみたいな。しかも家庭用プラネタリウム、プラネタリウムって天文マニアしか買わないよ、そんなマニアックなもんとかさ。これ売れないですよ、19,800円、子供が買えませんよ、おもちゃで子供が買うもんだし、2万円のおもちゃなんて売れないですよ、加藤さん自分で営業行ってくださいよ、こんなの売り場持っていけないですよ営業に、とか、みんなにボロクソ言われて、せっかく2年かけて作ったのにこんなこと言われるんだと思ってね、商品化できないって言われちゃってさ。まあ僕が逆に提案してね、あのじゃあ Amazon で予約して1000個売れたら商品化してくれますかって提案して、うんうん、で会社からもいや Amazon で1000個それは予約取れんだったら商品化してもいいよって言われて、うんうん、で僕はトイザラスの時の同僚が Amazon でバイヤーやっててね、まあ、Amazon も日本に来たばっかりで、
はい、
まあ、当時そんなにまだすごくなかったから、うんうん、その彼に連絡して、うんうん、予約してくんないって言ったらおいっすよみたいな、じゃあ画像と商品の詳細だけ送ってくださいみたいに言われて、で画像と商品詳細を僕が送ったら彼がまあ Amazon にアップしてくれて、で大平さんが自分のメルマガで世界初の家庭用プラネタリウムセガトイさんと開発しました、うん、Amazon で予約受付してますんで、うん、ぜひよかったら見てくださいって言ってくれて、でメルマガ出してくれたら Amazon で爆発的に売れちゃったの、
うん、
それ見た方がわーって殺到してネットで、はい、家庭用プラネタリウム出るよしようみたいになって、で僕もびっくりして、次の日朝起きてアマゾン見たら1位、みたいな、おもちゃランキング売り上げ1位ホームスターみたいになってて、
へー、
うわーってなって、であっという間に1000個突破して、
あ、そう、
そう、あっという間1週間だったかな、
あ、そんなに早く、
そうで1000個突破して、はい、で会社もコロッと変わって、はい、すぐ商品化しろみたいな、なんだったんだあの全否定はみたいな、会社って恐ろしいなって、売れるとなったら急に態度変わんなみたいな、
へー、
で商品化できてね、まあ、半年で10万台とか売れて。
すごいですね。
そう。うん。いろんな賞をいただいて、まあ、日経のなんか優秀製品サービス賞とか、ダイムトレンド大賞とか、ヒット商品番付に入ったりとかして、で、まあ、今でも売ってるんだよね。
うん、
今まで全世界で累計170万台とか、
ああ、そんな
に。もう売れてるみたいで、はい、まあ、ありがたいけどね。まあ、僕はもう、その、ね、よく言われるのは、ロイヤリティもらってるんですかね。いや、そんな一銭ももらってないけどさ。
プラネタリウム、そうなんですね、
そうそうそう、もちろんプラネタリウムも会社員の社員としてした仕事だから、はいはい、僕には一銭も入ってこないんだけど、でも素晴らしい経験、自分がゼロから立ち上げた商品が世の中でそんなヒット商品になって、だからあの時の経験があったから、まあそれが まあ、インフレにもつながったのかな。うん、やっぱりゼロから、うん、ゼロから企画した商品でもお客様のために熱意を持ってやれば、ヒット商品になる可能性がある。
そうですね、うん、だって今の話だと何回か諦めポイントありましたもんね。
そうそうそうもうそればっかりやったね。だけど諦めたことはなかったね。まあなんとかなるんじゃないとみたいな、うん、まあなんとかなるっしょみたいな感じだった、ね、
そのなんとかなるっていう意識はどこから来るものなんですか？だから過去の経験とかからなんですか？それとももともと子供の頃から何かやろうってなってうまくいかなかった時もなんとかなるっていう思いがあったのか、それともあの高校生の時の英語学習とかあのあたりも経験としては大きいんですかね？
うんとね、まあそれはいろんな、うん、経験から来てると思うんだけど、うん、一つはその前編で話したんだけど、その病気になった時、うん、2000年に胃腸の難病になっちゃって、はい、体重が15キロ減ってもうずっと一日中お腹痛いしで入院した。でその時にいろんな本読んで、まあ、中村天風さんって方、うん、大谷翔平選手も、はい、まあ愛読書として読んでる、うん、中村天風さんの本読んで、そこでその心の置き方、うん、置きどころ一つで考え方一つで人生は変わるみたいな、うん、そういうのをたくさん読んだのね、中村天風さんの本、うん、はい、それ感動して、あ、気持ちだなって、心の置きどころ一つで人生っていうのは変わるんだなと思って、だから病気になったけど、うわ俺なんでこんな病気になっちゃったんだろうとか、これ一生治んない、まあ難病だからね、一生治んなかったらどうしようとか、そういうふうに思わないようにしたの、
うん、
まあ思ってもしょうがない、だから心の置きどころ一つって書いてあって、そうだなと思って、ポジティブに、まあ絶対治るっていうか、まあ大丈夫だろうと思ってたら本当に劇的に回復してね、
うん、
だから未だにもう再発率高い病気なんだけど、うん、まあ、あれからもう20年以上経ったけど再発もしない、うん、だからその病気になった時のその中村天風さんの本も読んで、心の置きどころ一つで人生っていうのはいい方向に行くっていうのを実際にその病気治ったっていうか、まあ劇的に回復したので痛感したのは大きかったね、
うん
うん、やっぱり考え方一つで、うん、変わるんだなと思った、うん、だからそういうね、商品作る時も壁に当たったけど、ネガティブに考えてもしょうがない、それでいいことって何もないから、だから前向きになんとかなるだろうっていうふうに考えても、はい、それでダメだとしょうがないじゃない、
うんうんうん、
だからやっぱり、まあ、あえて言うならあの病気になった時に、うん、その中村天風さんの本読んで考え方が変わって病気が劇的に回復したのを実感で感じたから、それは大きかったんじゃないかな、うん、その経験大きかったかもしれない。
中村天風さんもあれですね、大病を患われて、ね、
そうそうそうそうそうそう、うん、だから僕はそれもあって買ったんだよね、本をね。
あ、なるほど、
うん、中村天風さんの方はこういう大病から劇的に回復された方だし、
うん、
説得力あったよね、
うん、うん、
あ、そうなんだ、じゃあ僕もその本にやってみようっていうか、
あ、
うん、だから病気で入院してたけど、その時も、まあ、常に、まあ、見舞いに来てくれた人たちには、ああもうなんか治った気がしますとかね、そうそうそう、うん、お医者さんにももう治った気がするんで早く退院させてくださいとか、うん、いやダメですよみたいな言われて
へえ、あ、そうだったんですね。
そう、それは多分大きかったね、うん、まあ実際1ヶ月で退院できて、うん、それから再発もしてないから、
うん、
まあ、もちろん早期で発見されたってい
う
のも大きかったんだけど、はい、きっとね、
うん、
まあだからその時の経験が大きかったかもしれない、うん、考え方が変わったっていうのは。
なるほど。でまあまあそういう経験があって、こうホームスターも実現に、
うん、
つながって、多分リスナーの方の中にも、あれ、うちにもホームスターあるっていう方多分いらっしゃると思うんですよね、うん、でぜひあのそのホームスター、テックさんが企画されたということで、また価値が一つ上がるんじゃないかなと思うんですけれどもでテックさん、あの教育教材またこれからも執筆されていかれると思いますし、うん、今も執筆中のものが何冊かあるという話でしたけれども、ね、うん、で今は講師業は卒業されてるんです
か？そう、まあね、まあ、またいつかやりたいと思ったらやるかもしれないけど、講師業を今ちょっとお休みして、うん、長年夢だったぬいぐるみのメーカーを立ち上げて、
はい、
うん、それと執筆業はまあ、ね、隙間でも時間でできるから、だからぬいぐるみの会社起業して執筆業をやって2つかな、
ね、ですよね、うん、とこれ表面的に見るとトイック講師からぬいぐるみ会社みたいな感じにこう見えるんですけど、まあ、今もちょっとおっしゃいましたけども、これ結構長い間企画されてたっていうことですよね。
もともとは まあ、阪神淡路大震災っていうのがあって、僕は実家が大阪でね、
はい、
うん、でテレビで被災した、まあ、保護犬の活動をされてる方見て、で実家で引き取ったんだよね、犬を、柴犬を1匹ね、それがテックスっていう犬だったんだけど、名前がついてて、
はい、あ、もともとついてた
んですか。そうそうそう、それはあのその施設の方が名前をつけたんだよね、まあ、イギリス人の方が施設のオーナーで、
あ、そうなんですね、うん、
その犬にテックスって名前を彼女がつけてくれて、じゃあ同じ名前にしようってテックスっていう柴犬を買って、でずっとそれを飼い続けて、まあその時に僕はおもちゃ業界にいたこともあって、愛犬のぬいぐるみを作ろうとすると特注だと1個何万円とか何十万円もするんだよ、うん、それをもっと手軽な形で商品ができないかなって常に考えてて、でおもちゃ業界の時も何回か提案したの、会社で、それを実現できたら欲しい方はいっぱいいる、だけど会社からはどうやってやるんだと、で確かに特注で似せたぬいぐるみ作ろうとするとどうしても一個一個手作りになってしまって、もうコストの問題とは解決できない、量産もできない、だから結局そこは打開できなくて作れなかったわけ。だけど実現したいなっていう思いはずっとあって、ただまあね、トイック業界に転職しちゃったから、まあそれも日々忙しいじゃない。僕は神田外語学院とかで10年ぐらいその職員やってて、
はい、
月曜から金曜まで授業やって、
そうですよね。
で担任業務もやってたから、学校業務も、はい、学校来ない、ね、学生の家電話したりとか、親と話したり面談したりとか、入学生の面接やったりとか、
プラス執筆があったわけですからね。
そうそうそうそう、で土曜日はまあ学校の IP テストの試験監督やったりとか、
あ、そうかそう、
学校業もいろいろあって、執筆もあって、ぬいぐるみのことを考えてる時間もちょっと減っちゃったのね、まあ、やりたいと思いはあったんだけど、で2016年にまあ親父が亡くなったんだけど、その時にその棺の中にぬいぐるみ入れたんだよ、
はい、
その柴犬のね、はい、親父はまあそのテックスが好きでよく散歩行ってたから、でその時にまあ燃えるものだったら棺の中に入れていただいて構いませんって言って、その柴犬のぬいぐるみ入れたんだけど、向こうで一緒に散歩できますようにっつって、まあその時に強くね、やっぱりこれテックスのぬいぐるみだった方がきっと親父は喜んだろうなと思って、
あ、
だからその時が一つの転機かな、また何とか実現したいって思ったの、その時に、でもう一回ぬいぐるみ作りたいって気持ちに火がついて、まあ試行錯誤してね、なかなかうまくいかなかったんだけど、まあ、イラスト屋さんっていう、まあ、有名なね方が協力してくれて、で商品化のめどが立った、はい、で商品化のめどがようやくね、長年自分が思い描いてたものが20年ぐらいかかってやっと形になるんだから、だったらまあ思い切ってそれに打ち込む、うん、その学校業務をね、月曜から金曜までやって、それで執筆してさらにぬいぐるみ授業もやるって、それはちょっと現実的に難しいから、
そうですね、
うん、で中途半端になっちゃうの嫌だから、だったら思い切って講師の方はやめてぬいぐるみ授業と執筆に専念しようと思って、うん、思い切ってやめたってことかな、
はい、
うん、まあ、うまくいくか分かんないし、ね、ぬいぐるみ授業も今一人でやってて、なかなかね、正直売り上げもそんなにボーンってね売れないから、まあ壁に当たってるんだけど、だけどまあそれもまあ今までと一緒でね、きっとお客様に喜ばれることを一生懸命やってればなんとかなるかなって思ってはやってる。で最悪まあね、ぬいぐるみって腐るもんじゃないので、まあ最悪本当に一生懸命やるだけやっても売れなかったらぬいぐるみは寄付しちゃえばね、子供たちも喜ぶだろうし、はい、まあなんとかなるだろうっていうことで一生懸命今はぬいぐるみ事業と、で執筆をやってるって感じかな、
はい、今ぬいぐるみはあれいつから発売スタートしたんですか。
2023年の11月
から、
Amazon で販売中、
はい、
だけど、まあ、まあこの今収録してる次の日、明日ペットショップに営業に、
あ、そうですよね、あの僕も収録の日いくつか候補日を出させていただいて、ちょっとこの日は営業の日だからっていうことです。そうそうそう、
初めてちょっと実際に商品やっぱりね、あの実物見た人がみんな実物の方がいいっていうのね、やっぱりネットで見たやつよりも実物の方が全然可愛いですねってみんな言ってくれるから、
はいはい、
やっぱり実際に物を見れて売れるとこに営業に行きたいなと思って、だから初めて明日、
はい、
うん、営業に行く。
あ、そうなんです
か、うん、まあ、あとイベントで売ったりとかね、ペットのイベントたくさんあるからそこで売ったりしたいなと思って。
あ、いいですね、
うん、それを今年の目標だね、
はい、
店舗展開というかね、店舗で売り場を展開する、それが目標かな。
うん、僕もあの11月に、1匹って言ったりですかね、購入させていただいて、
あ、ありがとうございます。
で、あの名医2人いるんですけど、とりあえず1匹だけ買わせていただいて、で見せたんですよね。そしたら2人とも欲しいって言ったので、うん、もうすぐもう1匹買わせていただいて、今あの可愛がっているところなんですけども、もう実際持ってみないと分かんないことってあります
よね。そうなんで、特にぬいぐるみってやっぱりその手触りとか、
そう、そうですよね、
うん、立体感とかがやっぱり大きい、はい、
うん、
それをやっぱり、まあ、分かったからね、ネット販売だけじゃなくてやっぱり実物見てもらった方が、うん、特にペット好きな人、
うん、うん、
そのために作った商品、
はい、
ペットを好きな飼ってる方とか、ペット飼いたい子供たちとか、ペットを亡くされた方とかが、まあね、あのマスコットサイズのぬいぐるみでボールチェーンがついてて、そこにネームプレートがついてて、
うん、いいですよね、
うん、そこに愛犬の名前書いてあげれば、はい、愛犬、世界一つだけの愛犬のぬいぐるみになりますよっていうコンセプトなんだけど、まあ、それをねちょっと売り場で実際に見てみたいなと思って、
はい、
うん、ペットショップに売ったら みんなお客さん喜んでくれるんだろうかとか、
うん、
うん、そういうのも見たいから、ちょっと明日営業に行ってきます。
あ、いいですね、うん、そう、あのこれ聞いていただいている方もですね、確かに触ってみないとわからないなというところあると思いますけども、まあ、僕は実際に触ってみて、そのサイズ感とか、もう大きすぎず小さすぎずで、手触りもいいですもんね。
そうそうそう
ですね、はい、なのであの、うん、このままアマゾンで購入いただいても、あの本当もうおすすめですのであの今のところ何種類
でした
っけ？ 12 種類、
5犬種で12種類かな。
うん、
まあ、あのもちろんあのちゃんとした店だけど、僕のが作ってるわけじゃなくて、あのぬいぐるみの専門メーカーさんに製造を、はい、まあ、依頼して作ってもらってるので、クオリティは非常に高いもの、あ、ちいかわとか今流行りのね、
はい、
あのそういうぬいぐるみを作ってらっしゃるメーカーさんが作ってるから、クオリティは非常に高いものなんで、喜んでいただいてる、はい、買った人には。
そうですよね、うん、いや本当このフェイスブックでテックさんの投稿見てて、今までのこう試作品作って、これじゃダメだ、もう一回やり直しだっていうのは何回かありましたもんね。
そう、もうそれはね、まあいろんな壁があったけど、一つのやっぱり、
うん、
壁だったね。イラスト屋さんがせっかくイラスト描いてくれたけど、それを立体にするのがすごい難しくて、簡単にできるだと思ってたんだけど、
はい、
だけどまあなんとかなったっていうかね、
うん、
まあ、それは縁も運もあるから、
うん、
まあやりたいことだったからなんとか実現したいと思ってね。
で、あの、まあ、筋フレも含めてなんですけども、まあ、前編後編こう続けてこう聞いていただくと、おそらく感じられたのが、まあ、やっぱり全てに共通しているのは企画っていう部分だと思うんですよね。うん、で、まあ、商品やイベントの企画に限らず、あらゆる仕事に対してやっぱ何か企画するって側面あると思うんですけども、企画する際とかこう実現への取り組みに向けてテックさんが大切にしていくこと、まず一つは大きなところでは諦めないっていうのがあると思うんですけども、うん、他に何か大切にされていることってありますか？
うん、もう一番はお客様目線、お客様の立場で考える。本を書くときだったら読者の立場で考える。自分がどういう読者だったらどういう本が欲しいってことね、それを考えることが大事。金のフレーズだったらね、前編で話したけど、要は自分がサラリーマンだったら通勤の車内で手軽に勉強できて、効率よく勉強できて、なおかつ疲れない楽しく勉強できる、そういう本が欲しいだろうなとか、もうすべて読者目線で考えること。やみくもにトイック本出してもいらねえよと思われちゃうと意味があんまない、まあ、
そうですね。
だからお客様の立場で考えて、自分がお客さんだったらどういう本が欲しいかっていうのを考えるところかな。それが一番企画の重要なところかな。
なるほど、
うんうん、ぬいぐるみだったらお客様、家庭用プラネタリウムホームスターでもお客様、
うん、
授業だったら学生、
うん、
うん、
まあ、だからこそやっぱり諦められないっていうところに行きますよね。
そうそうそうそう。
でテクさん、これあの無理やりのこじつけになるかもしれないんですけど、あの途中にハードルがあってもこう諦めずに乗り越えていく、もうとにかく諦めないっていう点では英語学習も共通しているかなって思うんですけど、こうテクさんのこれまでの経験を振り返ってみて、なんか英語学習で壁にぶつかった時の克服法 って例えばなんかこういうものをおすすめとかってありますか？
うん、なかなかね難しいことだけど、まあ最初にその中村天保さんの話したんだけど、うん、やっぱりその心の持ち方っていうのが大事で、うん、だと思ってて、うん、例えば TOEIC の点数が上がらない時にまあダメだとかね、うん、なんであんな勉強したのに上がんねえんだろうってネガティブに考えない、うん、そういう時にあれだけ勉強したけどダメだったらじゃあ今度こういうふうにやってみようとか、はい、うん、あ今回勉強足んなかったなとじゃあ次はもうちょっと勉強してこんな感じでやってみようとだからそのネガティブに考えない、うん、そのポジティブに考えるだって振り返ってもねまあしょうがない、
うん
うん、例えばTOEICだったらもうその受けた点数っていうのはもうどうしようもないじゃん
そうですね、
うん、変えられない、うん、だったら次に何ができるだっていうふうに前向きに、うん、そうするといつか気づいたら壁が越えられるあとはそのまあちゃんともちろんね努力はしなきゃだろ
う、うんうん、
学生なんかでよくねテックストイック上がんないんだけどみたいなで勉強したのしてないって上がるわけねえじゃん、ね、あとあんなに勉強したのにって勉強したのか、うん、1週間とかねそれで壁じゃねえだろそれみたいな勉強しろみたいな、
はい、
だからやるだけ勉強しっかりやってそれで壁に当たったらまあそれはね問題ないっていうかうん、まあ自分なりに工夫を工夫してまあ今回こういうふうにやったけど上がんなかったから次はこうやってみようとか
うん、まあ、諦めずに続ける一言で言ってしまえばそれまでかもしれないですけどやっぱりそこには心の持ち方っていうのが大事っていうことですね。
まああと誰かおっしゃってたんだけど勉強をすごい一生懸命やっててスコアが下がったあるいは止まった、うん、っていうのはスコアは上がってないけど、うん、実力は上がってる、
うん
だからそのままでいいよと、まあ、僕もそう思ってて学生もすごいよく言ったけど、うん、本当そう思うね、うん、だから勉強してたらそれは必ず自分の実力は上がってるから、はいうん、そこで諦めちゃダメだよね、
うん、そうですね、まあ、結果はもちろん大事なんですけどね
そう結果は大事だけどね、
うんうん、そのプロセスを見て、まあ、仮に結果が届かなかったとしても、まあ、プロセスしっかりしていれば
そう次につながるから
ですよ、ね
うん、常に全力でやること常に 100% の力で、うんやってれば次につながるから、はい、そこで手抜いたりしないことかな思う。あとはそのプラネタリウムクリエイターの大平孝之さん僕が家庭用プラネタリウム一緒に作った方がおっしゃってたのは、はい、現実的に達成可能な小さい目標を積み重ねること。いきなり例えばね科学館のプラネタリウム作るぞって、うんうん、無理じゃん、
はい、
だけど大平さんは小学生の時にその夢を思い描いて大学生の時に達成したんだけどそれはとりあえず一個一個今の自分にできることを積み重ねる、うん、それが壁を越えるための一つかな。例えば今 TOEIC300 点なのによし来月900点だみたいなそうじゃなくて300点だったらまず400点400点だったら500点、単語覚えてないんだったらまず目の前の単語を覚えるっていうふうに自分にできること現実的に達成も可能な目標を設定してそれをとりあえずクリアすることに 100% の力を注ぐ、うん、それがクリアしたらまた次っていうふうにやっていく、うん、それが、うん、大平さんもおっしゃってた、
うん
うん、現実的な目標を一歩一歩達成していきましょうよと。大きな夢描くのいいけどいきなりそこにはいけないから、うん、それで挫折しちゃう人いる、
うん
ね、TOEIC300 点でよし900点取るぞってめっちゃ遠いから
そうですね。
それであー無理だったみたいな、うん、そうじゃなくて、うんうん、一歩一歩自分にできることをやっていくってことも大事かな。
なるほど、うん、もう本当に前編後編と僕も時々こうテックさんとお話しさせていただく中でやっぱ知らなかった情報ってかなりありましたし、うん、やっぱりこう表面的に見てしまうとキンフレの著者で200万部ってなったらなんか簡単に達成したような風に、まあ、見えてしまうケースもあるとは思うんですけども、まあ、今回はそこを深くですねどういうプロセスで、そこまでいったのかでキンフレだけではなくて、まあ会社員時代それからまあ今ぬいぐるみ事業の経営者として、まあどういう取り組みをされているのか、まあ、その中から今のお言葉だったのすごく本当に説得力、やったと思いますしやっぱり全部共通してるなっていうのはすごく感じますよね。でテックさんご自身の活動とかあとぬいぐるみ事業についての情報ってどちらでチェックしたらよろしいですか？
ぬいぐるみ事業はレインボーペットっていう
レインボーペット
メーカー名なんで、
はい、
レインボーペットぬいぐるみとかってグーグルで検索してもらうとホームページとあとフェイスブック、
はい、
それとインスタグラム、
はい
うん、それをやってるので、うん、そこで見てもらえると
あ
インスタグラムをぜひ、
はい
かわいいインスタグラム 運営してますので、はい、レインボーペットでインスタグラムをフォローしていただけるとぬいぐるみ情報が見れるかなと。
わかりました。あの説明文のところにぜひリンクつけさせていただきますので、ぜひあの皆さんチェックしてみてください。それではテックさん、あの前編後編と本当に貴重なお話をいただきました。本当にどうもありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。
第204回をお送りしました。 J さん、
はい、
最近記憶に残る本はありますか？
記憶に残る本、あ、まあ、読んで、あ、なるほどなって思ったのが要所なんですけども、はい、The 12 Week Year っていう、The 12 Week Year、12 Week 12週間の Year、
はい、
1年なので、あの、うん、12週間を1年として考えるっていうもので、まあ、12週間って3ヶ月なんですよね、はい、でそれを1年として考えることによってよりこう効率を高めていきましょうということで、はい、例えば1年を12ヶ月で考えると、はい、12月に入ってから頑張ってギリギリ目標を達成するみたいな、なんかそういうケースもあって、うん、ギリギリやってここまでいけるんだったら、はい、もっと早くやっといたらいいじゃんっていうのは、僕も原稿なんか書いててよく思うんですけども、はい、でそれをあえて、12週間をもう1年単位にしてしまう。
なるほど。
そうすることによって、まあ、四半期ですよね、うん、簡単に言うと。でそうすると12ヶ月の1年は4年分ありますよね、はい、その計算でいうと、うん、っていうので、どういうふうにスケジュール立てて取り組んでいくかみたいなのがこう書いてあったんですよね、
う
ん、
なるほど、うん、ああ素晴らしい、いいですね。ちょうどこちらでもあの初回の今年1番目の放送のところで今年の目標設定というのもお話ししましたが、
はい、
もうすでに2ヶ月目に入っているということで、あの今の3ヶ月で1年と考えるとなると気持ちがもっとやらなきゃってい
う
エンジンがかかりますね。
そういう意味ではもう半分終わってるってことですもんね。
はい、そうなんですよ。もう後半に入っているので。
あ、もうあの焦ってき、
はい、
きましたね。
はい、焦ってきましたすごく。
でもなんかそういうなんかこう区切るっていいですよね。
はい、大事ですね。確かに行動を促してくれますね。
ですよね。確かに僕はまあ、年末のお話でこう12月と1月の気分が何か違うかみたいなので、はい、まあ、僕は12月の方が好きなんですけど、うん、なんかこう最後もう終わるぞっていう感じが好きなんですけども、はい、うん、その最後終わるぞだから頑張って進めなきゃなっていう、なんかあのなんかこう終われてる感がもしかしたら好きなのかもしれないですよね。
いいですね、
うん、って考えるとそれこそその3ヶ月を1年と考えれば、はい、もう3ヶ月目がもう終われてる、
はい、
僕の中のその12月が4回もある感じなので、
来月にはは
いですね、
そうですね、
はい、でそう、その辺がなんか、まあ、僕も結構セミナーなんかで3ヶ月周期で考えましょうっていうのは言っているので、うん、る、僕が思っていることとも合致しますし、
うん、はい、
あと自分自身その学習に対してだけじゃなくて全てに対して3ヶ月周期で、うんうん、考えていくっていうのはまあありだなっていう、
なるほど、
うん、まあ、もちろん3ヶ月周期プラスそれをこう日々の行動に落とし込まなきゃいけないんですけど、うんうん、そういったことがもう明確に書かれている本なので、
なるほど、
すごく良かったですね。
あ、いいですね。今年何かをしたいと思っている方は、はい、行動のきっかけになりそうですね。
そうですね、本当に3ヶ月周期でやっていくことによって、はい、多分あの去年より効率は高まるんじゃないかなというのを思いますし、うん、あのそれをやれよって自分に対してですね、
はい、
こうプレッシャーをかけるためにこうやってお話しさせていただきました。
はい、ありがとうございました。さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージは SNS やメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信の単語メールボキャブラリーブースターもぜひお読みください。 J さん、今週もありがとうございました。
どうもありがとうございました。 Okay, thank you for listening. See you next time.